야.
はい、どうも、とこしです。はい、今日はあるテレビ局で収録をしております。よろしくお願いします。はい、チャーリーとチョコレート工場のもう終わってずいぶん経ちますよね。オンエア上は1ヶ月ぐらいですかぐらい経ってるぐらいかな。はい、まあそうですね、大阪公演を最後に、はい、終わりましたけども、まあそうですね、改めて全公演終わってやっぱり大阪公演の連続11回公演っていうのはしびれましたね。はい、そうですね、まあ大きなねショックに比べて、大きな筋肉という言い方が正しいのかあれですけど、身体的フィジカルは全然大丈夫なんですけど、やっぱり声帯とかね、声帯とかってまあ細かい筋肉、ちっちゃい筋、まあ声帯もフィジカルなんですけど、声を保つこととあとメイクがやっぱり濃いくて、で2回公演の日なんかはメイクを4回かなって4回ぐらいこう行ったり来たりしてるわけですよね。だそうするともうね、まぶたが痛くて、 目のまぶたって皮膚薄いんですね。はい、もうそれがね1回本当にすごい腫れて、でアンサンブルの子もウンパルンパーと最初のオープニングなんかは普通の街の人たちとして出てるし、ウンパルンパーのメイクもしなきゃいけないし、でやっぱりね肌やられてる人が多くて、今も実はまだ腫れぼったいんですよね、痛いんですよ。なんかもうまあ多分ファンの人なんかはあれですね、ちゃんとスキンケアしろと、普段しないのが悪いんだと。はい、その通りですその通りなんですけど、ちゃんと擦らないようにしたんですよ。日生の時からちょっとなんかちょっと肌痛いな、目元痛いなみたいな感じ思ってたんで、でそれが大阪公演の時にやっぱりこうあまりにも連続しすぎて、はい、ものすごい腫れたことがあったので、結構ね、でもこれね俺すげえなと思ったのが、起きてもうこれ目ほんまに目あかんへんぐらい腫れてて、でこれまずいなと思ったんですけど、メイクをしようと準備をし始めた瞬間腫れが引きました。さすがっすねはい、まあそういったちょっと細かい部分のね、あれがやっぱチャーリーとチョコレート工場は大変ですね。あとなんか脳みそのコンディション、はい、まあセリフ量やらないやらって多いのでね。はい、そして明日からまあ7月ということで、今年も皆さんお世話になりました。もうね2026年ももう終わりますね。はい、これ26年になった瞬間からずっと言い続けてますけど、はい、まあ、次は堂本のドームコンサートが、控えてるということで、いや忙しいね。いやまあありがたいことなんですけど、はい、すごいね、忙しくさせてもらってます。もう頭爆発しそうです。はい、堂本のドームコンサートも控えておりまして、東京ドームで7月15日16日京セラドームで、大阪、7月22日23日と2日間行いますね。まあ打ち合わせを重ねて、私がそうですね、リハーサルの現場に行く時なんかはやっぱりこう、全体像、まあ音楽の尺とかもそうなんですけど、全体像をこう整えていったりだとかっ ていうするこう作業がね結構、あとまあダンサーの、動きにせよ、システムの動きにせよ、そういったところを詰めていく、こととかをねやったりしておりますけども、まあ、あのバンドリハとか、そういったのをね今後、やっていかないといけないかったりもしますし、まだまだやることがたくさんあって、はい、まあこれもねなんて言うんですかね、やっぱり我々二人の楽曲、今まで歌ってきた楽曲もそうですけど、それをこう皆さんに良き形でお届けしたいという、思いの中、まあ、今回コンサートをやるにあたっても、まあ、いろんな音楽ってね権利っていうものがいろいろねあるんですよまあそんな中でもこうじゃあ届けるためにはどうすればいいかっていうのを考えた上での形だったりだとか、まあ、今後見据えての形だったりだとか、はい、まあ、いろんなことがねあったりもするんですけども、まあ、皆さんには、我々の、曲歌というものをいい形でお届けしたいという思いをこう込めたコンサートになってるんじゃないかなと、はい、思っております。はい、ではどんどん始めます。まず一曲何にしようかね、まあ、じゃあはいどうもとでまたねです、どうぞ。
時に れるシンクロ確かな愛は不自由
何でも小屋の普通旅人、ラジオネームエリーさん、チャーリーとチョコレート工場全公演お疲れ様でした。私は今年小学生になった娘と一緒に見ました。娘にとっては初めてのミュージカルで、内容がわかるか少し心配だったのですが、感激中は世界観に入り込めたようで真剣に見ていました。おかげで私も娘と一緒に楽しめて特別な思い出になりました。チャーリーとチョコレート工場という作品が親子で見るのに最高の作品だなと感じたので感想を送らせていただきました。小市くん、カンパニーの皆さん、素敵な作品ありがとうございました。いや、そう言っていただけるとありがたいですね。はい、そう思います。まあ、チャーリーとチョコレート工場ってまあ結構奇想天外というか、とんでもミュージカルのようにも感じるんですけど、でも内容的には結構普遍的なメッセージがね、込められていて、親子で見ていただいて、なぜチャーリーがウォンカに認められていい方向に行くのかとかね、なんかそういったなぜみたいなところで、まあ普遍的なテーマじゃないですか。はい。まあそういったところをこう、解釈してね、親子で見ていただけるっていうのはありがたいなと思ってますけどね。まあそういった意味でも、チャリとチョコレート工場なんかは、今後もし再現とかがあるのであれば、なんか親子でみたいなことがあってもね、いいよねっていう話なんかはちょっとスタッフの方とお話しさせてもらったりだとか、はい、したりもしましたけど、まあ、ね、子役の、ね、皆さんも頑張ってるわけだし、その同世代の皆さんにも見ていただきたい。もっと多くね、見ていただきたいなと思ったりもね、した次第でございます。はい。埼玉県綾菜さん、チャーリーとチョコレート工場76公演、本当にお疲れ様でした。先日のインスタでもフェスティバルホールでの階段落ちの写真を掲載していただき、王政志らく後の寂しさも、和らぎました。小堺さん、水木さん、岸さんもご一緒されていて、写真越しからも伝わる楽しそうな雰囲気に、カンパニーがますます大好きになりました。皆様お忙しいと思いますが、応戦しらく後に打ち上げなど開催されましたが、されましたか？再三へも心待ちにしております。このインスタの載っけた写真、フェスティバルホールのね、階段のところで、階段落ち風の写真を撮って、掲載しましたけど、これをやったのが、このフェスティバルホールの、まあ、一角というか、場所で、一応全体打ち上げをやった時の写真なんですよね。はい。で、これが、この時、昼公演終わりか。昼公演終わりで、打ち上げをやって、ただ次の日は2回公演だったので、はい、私は早々に切り上げて、階段落ちをして、はい、帰ったっていう経緯でございますね。なんでここで打ち上げやねんって、私的には。11連続公演やぞと。そんな中で、ね、休演日がない中で、そこで大打ち上げ入れられたって、なんかそこでお酒飲むわけにもいかないし、 まあ、やっぱり大阪公演の時はね、まあ、博多座の時は、まあ、休演日もあったし、そういった日なんかは、こう、ちょっとお酒もいただいたりだとかっていうタイミングもありましたけど、大阪ではさすがにね、ちょっと、はい、負担が大きかったので、ここでお打ち上げをやられても、ちょっと、お酒もちょっと大して、乾杯ぐらいで、やめておいた方が明日2回やしな、みたいな、頭になっていた、打ち上げでした。はい。まあ、そんな帰りに撮った写真ということでございますね。はい。ラジオネーム白桃さん、チャリとチョコレート工場の博多大阪公演は久々にホテル生活が続いていたと思いますが、何をして過ごしていましたか？チャリチョコ所有の時は美味しいものを食べ過ぎて体重が増えた。ホテルではずっと暇してた、などとおっしゃってました。今回はいかがでしたか？いや、ホテルでは暇してますよね、当然ね。何もすることないですからね。はい。まあ、あとは、毎日どっかに飯は食いに行く。ああ、いや、ホテルで済ましたことも、博多さんの時はあったかな。まあそこは体、やっぱ体調との、自分の体との相談で、相談ですね。今日はちょっともう、ホテル帰って、パッと寝、食ってパッと寝ようとか。はい。まあ、そんな感じで自分との相談をしながら、こう、かつ美味しいものもいただく日もあったりだとかっていう感じでございますね。まあ、だからホテル、何をして過ごしてました？ホテル、逆に皆さん何して過ごしてます？何もしないよね。はい、暇してます。千葉県、東の島のルアーナさん。マイケルの甥が演じたことでも話題の映画、マイケル。小石さんご覧になられましたか？まだ見てないですね。今若い人たちの間でまたマイケルブームが来ているそうです。SNS でマイケルを踊る中高生が増えているとのこと。亡くなってからその功績と数々の名曲を知りファンになった若者たちを没後ファンと呼ぶそうです。マイケルに多大な影響を受けた小石さんは若い世代を見ていてマイケルの影響を感じたことありますか？いや、だからこれ何度も言ってるけど、だからそれこそ BTS なんかもね、ダイナマイトとか、ああいうのはちょっとマイケルを、にインスパイアされたような動きが入っていたりだとか、まあそれを知らずに見ている若者もいるだろうし、まあ、至るところにやっぱりマイケル・ジャクソンっていう、な、これこの前ちょっと、そのマイケル・ジャクソンに関連したインタビュー、を受けたやつがあるんですけど、まあそれでも僕自分はお話しさせてもらいましたけど、マイケル・ジャクソンってやっぱりマイケル・ジャクソンっていうジャンルなんですよね。うん、一つのジャンルだと思っていて、はい、なんかそのジャンルを作り上げたやっぱマイケルっていうのはすごいなというふうに思ってますけど、まあでもなんかね、ジャネットが出てないとか、ジャネットはなんか容認してないとか、なんかそんな話もあったりとかもしますよ。まあ、でもまあ、なんだろうね。どうなんでしょう。まあ、自分で、This is It の時もそうだったんですけど、やっぱりあれは、本番を迎える前に亡くなってしまったので、ね、リハーサル風景だったりだとかっていうのを中心に繋いだやつだったんですけど、自分としては、もう本番がやっぱ見たかったなって思ってしまうし、で、イギリスで MJ ね、ミュージカルは自分見てるわけですけど、やっぱすごいんですよ。マイケル・ジャクソンを演じてる人も。すごいんだけど、結局本物が見てってなっちゃうんですよね、私。まあだから僕まだこの映画見てないんで、ちょっと何と思うかわからないですけど、まあ評判はいいっちゃいいんですよね。はい。まあでも結局、いやー、本物に勝るものはないなーって、その MJ ミュージカル見た時も思ってしまったりとかね、あったので、どうなんでしょうね。まあ、ちょっと楽しみに自分も見たいなと思っております。最初はネーム、沢りんごさん。11月から有明で上演される百鬼夜行が発表されましたね。私は ABCZ 戸塚くんのファンなので、小市くん演出舞台の出演に喜んでいます。フレッシュなジュニア6名の 他に舞台経験豊富な松井くんと塚くん、矢部くんの出演となり、松井くんとはショックの思い出がたくさんあると思いますが、戸塚くん、矢部くんとの思い出がありましたらお話をお聞かせいただけますか。舞台楽しみにしてます。思い出、思い出はすいません。正直そんなにないんですけど、まあでも、そうね、戸塚も、矢部も、矢部なんか、なんかその本当に子供だった時代の記憶なんだよな、自分の記憶って。今はね、立派なもう大人になってますけど、まあ戸塚は、まあショックにも何度か出てくれた感じですよね。で、なんか、まあ彼もなんか結構少年隊が好きなイメージがあって、うん。多分、趣味趣向は、結構、同じなんじゃないかなっていう、彼のなんかソロライブみたいなのでね、なんか日記さんの曲歌ったりだとか、なんかちょっとチラッと見たことがありますけど、はい、結構趣味趣向は似てんじゃないかなと思っておりますけども、まあこの百鬼夜行ね、まあ打ち合わせをこう重ねておりますけど、まあやっぱりすごく難しいのが、やっぱりそうですね、まあ、ショックの時なんかは、まああれはね、エンドレスになってから自分はこう、脚本と、まあ作構成という形でやらせていただきましたけど、あの時は、もう本当に毎日朝4時、5時まで、帝劇の稽古場で、脚本をずっと、本当に毎日、作っていったんですよね。だけど、まあそういった意味でもこう、まあ自分が出演してるっていうのもあるし、方向性っていうのが、をもう完全に自分主導っていい、まあ言い方が正しいかっていうのはあれですけど、まあ自分主導として、エンドレスショックっていうのはこう作っていけたわけですけど、この百鬼夜行に関しては、全く作り方は違って、そういうわけにはいかないというところがありまして、もちろん脚本家のね、西田さんとは、こう、西田さんもすごく私の意見なんかも、こう、取り入れながら脚本にしてくれて、おりますけど、でもまあ、やっぱりショックの時とは、こう、勝手が違うので、これはまあ、各セクションとの、皆さんとの連携がすごく必要になっていった上で、演出方向性というものをこう導かないといけないんだなという。まあ今は、まあ言ってみれば本当に、なんだろうな。演出家として頑張ってくださいっていうような形ですよね。言ってみればね。はい、頑張ります。大変ですけどね。はい、頑張ります。やることは本当にいっぱいです。頑張ります。はい、では歌です。堂本で愛の塊です。どうぞ。
心
あなたでよかったと歌うの。クリスマスなんていらないくらい日々がいいのかずに、明日の朝も愛し合うよね。
どうもかな、
どんなもんや。
はい、こいつの俺ファンです。はい、ラジオネームペレコさん。バルセロナグランプリ決勝直後、大興奮のままメールを打っています。それね、そうだよね。ついにハミルトンがフェラーリで優勝しました。世界中の F1 ファンが待っていた瞬間がやっと来ました。レジェンドが憧れてやってきたフェラーリで苦労した後の優勝なので、努力と忍耐の賜物ですね。小石さんの感想もぜひお聞かせください。まあね、ハミルトンは7回ワールドチャンピオンになってるドライバーですけど、やっぱりフェラーリに来てチームメイトの、去年なんかはルクレールよりもちょっと後陣を期していた、ちょっと調子がね上がんなかった、だけどこの2年目で、すごく調子が良くて、ポディウムの真ん中にやっと立てた。これっていうのは結構ね、ミハル・シューマッハもそうで、フェラーリに来た1年目っていうのは結構、まあフェラーリ自体が良くない状態で、その中で自分の方向性を示して2年目からポリウムに立てるようになっていったっていうの形があるので、やっぱりハミルトンは、まずマクラーレンでデビューして、マクラーレンを優勝に導いて、世界ワールドチャンピオンになって、でそこからメルセデスに移動して、メルセデスも、あんまり良くなかったチームだったんですけど、優勝してワールドチャンピオンに導いて、だからチームをこう牽引できる人なんですね、やっぱね。そこがハミルトンの素晴らしいところなんじゃないでしょうか。もう F1 の中ではおっちゃん、もう大ベテランですけどね。うん、まあフェラーリで勝てたっていうのは素晴らしいことです。やっぱり F1 が華やかに盛り上がる瞬間だなと思っております。はい。お別れショートポエム、今週はラジオネーム小さなお子様さんからのポエムです。スーパーで大容量のブロックベーコンを見つけたので、ベーコン好きな夫のために買って帰った。帰ってきて夫に一言、見てみてこのブロッコリーすごくない？え、これベーコンだよ。なぜかベーコンをブロッコリーと言ってしまっていた。うん。ブロックベーコンのブロックに頭がやられてたんかな。ね、疲れてるんでしょ。たまには自分にご褒美をあげてください。はい。というわけで来週の放送は剛くんが、担当ということで、ここから文化放送でお聞きの皆さん、この後は、タイムレスの、佐藤勝利担当、原吉くんのレコメンということで、今日は勝利担の担当ということですね。勝利担頑張ってください。はい。お相手は堂本の堂本こしでした。失礼します。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマ、次回7月2日木曜日の放送は僕阿部亮平と
私佐久間大輔の2人でお送りします。2人でめちゃくちゃ懐かしいトークとかしてます。
佐久間の誕生日ももうすぐ。スノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からです。ぜひチェックしてください。
文化放送のウェブサイトがリニューアルされました。放送の書き起こしや番組からのお知らせ、豊富な記事コンテンツはそのままに、おすすめ番組のご紹介やちょっと気になるからすぐ聞ける仕組みなど、もっとワクワクできるサイトにパワーアップ。この機会にぜひ新しい習慣を探しにウェブサイトを冒険してみませんか。文化放送で検索。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレディオガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか。ニュアラジ聞いてね。
文化放送が10時をお知らせします。